先週のパームサンデーも、それから今日のイースターも、英語部の8時の礼拝に出席している姉妹が礼拝堂を飾ってくれました。イエス様がよみがえられたその朝、園の墓というのが、そこがイエス様が葬られた場所だとは思われないんですけれども、こんな感じだったろうというところが、イスラエルにあります。今日の礼拝プログラムのカバーの写真が、多分そこの写真だろうと思うんですけれども、そこにもまたこのようにきれいな花がきっと咲いていただろうと思います。礼拝のすべて、賛美も祈りも、また御言葉も、礼拝堂のデコレーション、お花、すべては私たちの心が神様に向かうためにあります。イエス様を覚えるためにあります。そんなことを心がけてくださったことをとても嬉しく思っています。レントの期間、ハレルヤを歌うのを控えまして、イースターになりますと大声でハレルヤ、それを歌う、それが初代教会からの習わしでありました。私たちもそれに習いまして、今までハレルヤを控えてきたんですけれども、今朝力いっぱいハレルヤをもう何度歌ったでしょうね、何度も何度も賛美しました。でも、もう一度お話の前にハレルヤを主に向かって叫んでみたいと思います。例年やっておりますハレルヤ三唱です。主はよみがえられたと申し上げますので、皆さんはハレルヤと大きく、答えてください。ではいいですか。主はよみがえられた。
ハレルヤ。
主イエス・キリストはよみがえられた。
ハレルヤ。
実に主はよみがえられた。
ハレルヤ。
そうです、主はよみがえられた。ここの講談に He is risen と書いてありますが、これがイースターのメッセージです。イエス様は金曜日の午後3時十字架の上で息を引き取り、死んで墓に葬られました。しかしイエス様はいつまでも死につながれているお方ではありません。日曜日の夜明けとともに死を打ち破って復活されました。イエス様のお体は十字架の傷跡を残してはいたでしょう。しかしもはや死ぬことのない体となって墓場から出て行かれたのです。イエス様のご遺体に香油を塗るため墓にやってきました女たちに天使は言いました。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。これが御使いたちによって告げられたイースターのメッセージでした。で、このメッセージをもっと短く言えば He is risen になるわけです。彼は復活した。ギリシャ語では I とか We とか He とか She とか They とかなんとかですね、その代名詞が実は動詞の中に含まれてしまいますから、彼はよみがえられたというのは一語になってしまいます。エルゲーセーと言いますね。よみがえられた、この一言がイースターのメッセージとなったのです。先ほど私たちは主はよみがえられた、ハレルヤと叫びました。これは神が教会にお与えになったイースターのメッセージ。教会は2000年間このメッセージを信じ続け、守り続け、伝え続け、教え続け、そしてこのメッセージによって教会自らが生かされ続け、成長し続けてまいりました。よみがえられた、一言のメッセージですが、それを聞く者に慰めと力、希望と勇気を与えます。 He is risen。 このメッセージが今日の今日の私たちにも同じ慰めを与える、力を与える、希望を与える、 勇気を与えるものである。そのことをこのイースターの朝の礼拝でご一緒に確認して、このイースターシーズンを歩み出したいと思うのです。先月ですが、4歳の女の子のメモリアルサービスがありました。で、この女の子は3歳の時にニューロブラストーマというとても進行の早いがんに侵されました。で、この病気はパラアルトのチルドレンズホスピタル、子ども病院のスティーブン・デュボイスというドクターによりますと、ベイエリアだけでなんと年間っていう人が毎年っていう意味でしょうね、毎年650人の子供が毎年毎年新しくこの病気にかかっているっていうんですから、すごい数になると思いますね。今までこういう病気があったのか私は知りませんでしたけれども、とても活発な子供だったのに急に体の自由が効かなくなりました。4歳の誕生日には子ども病院で迎えなければなりませんでした。小さな体で2度の手術に耐えました。しかし残念ながら病気は良くなりませんでした。2月の最後の日でしたが、子どもホスピスに移りました。それから10日ほどしてから息を引き取り、そのあまりにも短い生涯を終えました。私がこの女の子を子どもホスピスに訪ねました時、ご両親はもう自分の娘の死を覚悟しておられたようですね。そして天国はありますよねと私に話してくれました。私は答えました。もちろん天国はあります。死は終わりではなく、魂がその場所を移動するだけのことです。そして天国があることを証明してくださったのがイエス・キリストです。イエス・キリストは天国からこの地上に生まれ、私たちの罪を背負って死んでくださいました。しかし復活されました。再び天国にお帰りになりました。イエス様は言われました。私のいるところにあなた方をもおらせる。また私が道であり真理であり命なのです。そんなふうにお話をしたのです。メモリアルサービスは無宗教の形式で行われましたが、それでもご両親は私に神様への祈りを依頼してくださいました。そしてそこでお話をなさったほとんど全ての人が天国や神様という言葉を口にいたしました。普段の生活で特別に神様を意識することがない人でも、心の奥底には神様がいらっしゃるということ、また天国があるということを認めているんです。もし神様がいらっしゃらなかったら、4歳になったばかりの一人娘を失った両親を誰が慰めることができるんでしょうか。この女の子には小さいながら、こんなこともしたい、あんなこともしたい、そんな夢があったでしょう。その夢が叶えられないまま世を去りました。天国がなければ、皆さん、この世はあまりにも不公平です。誰も神様がいらっしゃるはずだ、天国がなければならないんだ、そういう思いを持つのは当然だと思います。聖書に、神はまた人の心に永遠への思いを与えられた、そう書かれていますが、神様は全ての人に神様を思う、天国を思う、そんな思いを与えられたんです。しかし人間の思いだけでは、その神様がどんなお方であるのか、私に何をしてくださったのか、天国が想像はすることができても、確かにここにあって天国に至る道はこれなんだということを、人間の想像力だけでは、人間の悟りだけでは、人間のひらめきだけでは確かなものをつかむことができないのです。天国があること、 死後の世界があること、それを確実に教えてくださったのが、ひとたび死んでよみがえられたイエス・キリストなんです。イエス様と一緒に十字架につけられた強盗は、その場でイエス様から天国を約束してもらいましたね。死の間際であっても信仰を持つならば天に迎え入れられる。だとしたら、イエス様と一緒にこの地上を歩んだ者がイエス様のおいでになる天に行けないことはありません。創世記にエノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなったっていう言葉があります。皆さんも大好きな言葉だろうと思いますね。神様がいらっしゃるところ、そこが天国でしょ。そしてエノクは神と共に歩んだんですから、地上で天国を歩んだんです。彼にとって地上から天に移るというのはもうごく自然なこと、そのドアを開けて隣の部屋に行く、ただそれだけのことだったのです。私たちの愛もそうでありたいと思います。今この場所で神と共に会い、今このところで天国を体験し、そして死の時にもいろんな不安は確かに心に残るでしょう、恐れもあるでしょう、でもまた主と共に主のおられるところに移っていく、そんな私たちでありたいと思うんですね。死を打ち破って復活され、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、こう言ってくださっているイエス様と今この地上で共に歩むならば、やがての天を私たちはしっかりと確認することができ、確信することができ、それが私たちの慰めとなるのです。 He is risen、 よみがえられた。このイースターのメッセージが多くの人の心に届き、慰めとなることを心から祈ります。主はよみがえられた、主は生きておられる、このメッセージは人々に慰めとともに勇気を与えてまいりました。力になったのですね。復活の力以上の力ってないはずです。私たちはイエス様からこの力を受けます。でイエス様の弟子たちはこのメッセージを聞くまでは、イエス様が十字架にかかられた後何をどうしていいかわからなかった、全く恐れの中にありました。ヨハネの福音書によりますとこう書いてあるんですが、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった、戸が閉めてあった、戸締まりしていた、おそらく厳重に鍵をかけていたということなのかもしれません。自分たちが従ってきたイエス様があんな目にあったんです。同じことがいつ自分たちの身に降りかからないとも限りません。弟子たちは戦々恐々としてエルサレムの、もしかしたらあの最後の晩餐を守った家の一室に鍵をかけて隠れていたのだろうと思います。十二弟子の中で一番頭の良かったカリオテ人のユダはイエス様を裏切りました。そして自ら命を絶ちました。今まで指導力を発揮してきた、まあいつも弟子たちの中で俺が一番という感じでですね、他の弟子たちをぐいぐい引っ張ってきました。ペテロはイエス様を知らないと言って否みまして、今は見る影もなく部屋の片隅にうずくまっています。自分たちの先生もまたリーダーもなくした弟子たちはどこに行って何をしてよいかわからない、エルサレムの一室に閉じこもっているばかりでありました。女の弟子たちは男の弟子たちよりもこういう時行動力があるんですよね。男性と女性の違いでしょうか。イエス様のご遺体に香油を塗りに墓に出かけてまいりました。でも彼女たちがしたことは的外れなことでした。御使いが言いましたね、 生きている方を死人の中に探すのか。そうなんです。墓場は死んだ人のいる場所です。生きておられるイエス様をそこに探すのは無意味です。信仰は感情を決して除外するものではありません。女たちはイエス様の苦しみを見て大いに悲しみました。イエス様を亡くしてどんなに眩しく思ったことでしょうか。イエス様をそういう慕う心は美しいものです。そしてそうした心はまた信仰の表れの一つだったと思います。しかしながら信仰は単に心情的感情的なものだけではないのです。信仰には論理があります。それは何よりも歴史の事実に基づきます。そしてその歴史の事実の意味を教えてくれる神の言葉に聞くことから始まります。女たちはよみがえられたというイースターのメッセージを聞いてもまだ恐れるばかりでありました。でも御使いからイエスがお話になったことを思い出しなさい、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ三日目によみがえらなければならない、そう言われたでしょう。御使いにそう言われましたときに聖書にありますように女たちはイエスの御言葉を思い出したのです。今日の8節ですね。イエス様の言葉に立ち返ったとき彼女たちは主が復活を前もって予言していらっしゃったということを思い出しました。そしてその主の言葉によってこの空っぽになった墓が何を意味するのか、それがイエス様の復活を指し示しているのだということを悟ったのです。御言葉によってです。よみがえられた、この一言が女たちに信仰の力を与えました。彼女はもはや自分たちの先生を亡くしたその悲しみにとどまってはいませんでした。これから後亡くなった先生を慕っては毎日のようにお墓参りに来るつもりだったかもしれません。でもそんな感傷は消え去りました。自分たちが愛し慕い従ってきたお方は復活され今も生きておられる、イエス様は主であり王であり神であることが分かったからです。男の弟子たちは彼女たちから復活の知らせを聞きましてもどうでしょう、それをたわごとだと思ったと聖書に書いてありますね。たわごとだと思った、たわごとだと思った人の方がたわごとですよね。信じませんでした。確かにイエス様のこのメッセージ、イエス様の復活のメッセージは人にはすぐには受け入れにくいメッセージだろうと思います。使徒パウロがアテネの町でキリストの復活を語りましたとき、人々はそれを嘲笑って、またこのことについてはまたいつか聞くことにしよう、まあまあまあまあというわけでですね、パウロは相手にしなかった。そこはアテネといえば哲学の町でありますから、そんなことはもう自分たちに聞く耳を持たないというわけです。その時代もそうでありましたが、今も多くの人にはこのイースターメッセージ、よみがえられた He is risen、 これはたわごとのように聞こえるかもしれませんけれども、男の弟子たちもやがて復活されたイエス様から聖書の言葉を解き明かされるに及んで、イエス・キリストの復活の事実をまた意味を理解し信じることができるようになったのです。イースターのこのメッセージは聖書に深く根ざしたメッセージです。あなたは愛されている、互いに許し合いましょう、前向きに生きましょう、こういうメッセージだったら誰でも簡単に受け入れられます。そのメッセージに何も神様もイエス様も必要じゃないからですね。自分で愛されていると思い込みなさい、 自分で頑張って前向きに生きなさいということですから、神様なくってもなんとかおやってやろうじゃないかというわけで、何かほんわかした気分になったり、頑張ろうという気持ちになる、まあ、いわゆる元気の出るメッセージでありましょう。でもそれがそのまま神の言葉のメッセージではありません。混同しないようにしてください。聖書のメッセージはこうです。聖なる神が罪人を愛してくださった、私が許されるためにキリストが死んでくださった、私が力と希望を持って生きることができるのはキリストがよみがえられ私のうちに生きていてくださるからなんだ。先ほども賛美した通りですね。これが聖書のメッセージです。聖書のメッセージは私たちに神と主イエス・キリストへの信仰を要求します。聖書のメッセージは確かに私たちへのメッセージ、私へのメッセージですが、それはあなたは素晴らしい、私にはできるという人間が主語のメッセージではありません。神が世界を創造された、神が世界を愛された、そう聖書が教えますように、神が主語のメッセージ、イエス・キリストが主語のメッセージです。 He is risen。 このメッセージの He はイエス・キリストです。このメッセージが生きる目的を見失い、的外れなことをしていた弟子たちを変えました。今日の私たちもイエス・キリストが主語であるメッセージによって変えられ生かされていくのです。主イエス様はペテロがあなたは生ける神の御子キリストですとの信仰を言い表しましたとき、私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てませんと言われました。ハデスの門、それは死のことを意味しますね。初代教会は迫害を受けました。数多くの殉教者を出しました。しかし、よみがえられたキリストを信じる教会は、ハデスの門、死にも打ち勝ちました。そして、力強く世界に広がっていきました。教会は、世界の隅々にまで、キリストの復活のメッセージを、身をもって証明し、また伝えていったのです。そのことによってどんなに多くの人が希望を見出し生きる力を得てきたことでしょうか。キリストの復活を祝うこの日、私たちの身近なところで、また世界の至るところで、どんなに多くの悲しみや嘆き絶望の中に沈んでいた人たちが、キリストの復活の力によって魂のよみがえりを体験していることでしょうか。私たちも復活の慰めと力に生きるため、主はよみがえられたというイースターのメッセージ、これを自分のものにしていきたいと思います。そして主はよみがえられた、この希望のメッセージを周りの人々にお伝えしていきたい、そんなふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはあなたの御子を、私たちの救い主を死から解き放ち、よみがえらせてくださいました。イエス・キリストの復活が歴史に、世界に、教会に、そして今ここにいる生きる私たちにどんな意味があるのか、それを教えるのは御言葉のほかありません。なおも聖書から私たちに深く教えてください。主はよみがえられた、この一言に凝縮されている希望と慰めと生きる力を思って過ごす今日のイースターサンデー、またこのイースターのシーズンとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。